して3番目、神は食べる喜びを与えられた。神様は食べる喜びを与えられた。神様は仰せられた、見よ、私は全地の上にあって種を持つ全ての草と種を持って実を結ぶ全ての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。神様はここでもう食物のことをちゃんと約束してくださってる。食べる喜びが与えられました。だから私は食べることを楽しみましょう。目の前にいる人と一緒に食べることを、そして国を越えて一緒に食べることを喜びましょう。食べる、私たちは生きていく上でこう視覚が絶対必要です。見るということ、そして聞く、聴覚必要です。嗅覚も必要です。触覚も必要です。でも神様もう一つ与えられたんです。味覚です。味覚です。別にこれなくても生きていけないわけではないんです。他の4つはないとちょっと生きていけない部分があるんです。でも神様は私たちに味覚を与えられた。そして言われた、非常に良かったということは、私たちが何かを食べておいしいと感じるようにしてくださったんです。だから私たちは何かを食べておいしいと感動し、おいしいって言って喜べばいい。私たちは子供たちを見るときに、あの小さい子供たちが何かを食べておいしいと言ったときに、親はどう思いますか？もうダメと言うでしょうか？いえ、もうちょっと食べる、ちょっとしつけを超えて時々ですね、私はじゃあこれも食べる、おいしい。私たちはあの顔を見るとき、あの喜びを見るとき、一緒に嬉しくなります。イエス様はあの食卓で、あの罪人と言われる人たちがそこで一緒に集まって食事をするとき、どんなに喜んでくださったでしょうか。反対する人たちが、あんな罪人と食事するんですかって、私はこの人たちと共に食事することが嬉しいんだと言われたんです。だから私たちの食事を喜べばいい、楽しめばいい。今ここで何をお伝えしたいと願っているかっていうと、神様は私たちに禁欲的に生きることを望んでないということなんです。私たちが何か我慢して我慢して我慢して我慢して生きる、そんな生き方を望んでないということなんです。喜びなさい、楽しみなさい。私があなたのためにおいしいものをいっぱい準備したから、それを食べて喜び楽しみなさい。これが主の約束です。そして主は言われた、人は食べなければ生きることができないものにされた。なぜでしょうか。私は時々ちょっといろいろしないといけないことが起こってくると、二つのことがなかったらいいのになと思いました。それはこれでトイレに行かなくてもよかったらどんなに充実するだろうと思ったことがありました。もう肝心な時にトイレに行きたくなるんです。もうここでこうぐーっとですね、こう原稿がもう出来上がる頃になると、何かすいません、無性にトイレ行きたくなって我慢する、もうこれの葛藤で、そして思います、もうトイレ行かなくてよかったらどんなにもう便利かと思ったことがありました。でもこれは絶対ダメです。こんなことはダメなんです。私たちは出さない。もう一つは、食べなくてもよかったらどんなに便利かと思ったこと、なぜかというと、もうお腹減るんです、すくんです。でこれなると頭の中にいろんな食べ物が思い浮かぶわけです。もう食べるのこう錠剤があってですね、宇宙飛行士が食べる錠剤みたいなのがあって、それ飲めばですね、もう一日食べなくてもいいということになれば、どんなに便利かなと思ったこともありましたけれども、現実にそういうふうに考えてみると、これ断食の時に経験しました。どんなに寂しいことか、どんなに人生がちょっとグレーに見えることか。目の前に食べ物があるとき、それはカラフルになり、私たちの視覚も嗅覚も触覚も全部が総動員して、おいしいぞーって。そしてそれをおいしいものを食べてるときに不機嫌な顔してる人いますか？大体おいしいものを食べるときみんな機嫌よくなるわけです。もうおいしいものを食べてもこの幸せはないという、そんな顔になる。神様は私たちにそのように喜ばせてくださる。だから私たちは喜べばいい。けれども気をつけなきゃならないんです。食べ物がないと生きれないんです。水がないと生きることができない。1週間、2週間、3週間ぐらいだったら大丈夫でしょう。でも1ヶ月を超えて私たちは正常に生きることができなくなるわけです。なぜか、人間が謙遜になるためです。食べ物を食べるために私は思います。私が生きているのではない。私の力で私の命を維持しているのではない。神が与えられたこのような食べ物によって私は生きることができている。これらの食べ物によって私の命は維持されている。 すなわち、あの食べることを楽しむと同時に、食べなければならない私を思うときに謙遜になるんです。自分の力ではない。じゃあその食べ物は誰が与えてくださるのか。神です。多くの人たちはここで不安になるんです。だから食べ物がないといけないんだ、だから食べ物がないと私たちは生きていけない、だから食べ物がないとって言って、あれもこれも家に溜め込んでいこうとする。食べ物を得るためにお金、最終的にはお金を得たいのは何か、食べ物を得るためだと多くの人たちは言います。なくならないために。神様は私たちにこう言われました。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。神様が言われたのは心配したり思い煩ったりしてはいけません。命、どう生きるかは食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなたは鳥よりももっと優れたものではありませんか。これは宣言です。神様が言われます。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。私は食べ物を与える、私は食べ物がなくならないようにすると言われたんです。私たちは食べ物がなくなることを恐れてはならない。神様は必ず与えてくださる。ある人たちはいます、いやある人たちは飢えています、ある人たちは食べ物がなくなっています。じゃあ神様の御心に従いましょう。今私たちの手にある今日必要でない食べ物があります。明日のために置いているものがあります。それは置いておいていいでしょう。でも時々亡くなった時のために、1ヶ月後のために、ある人たちはいや1年後のために食べ物のことを思い煩う。神様は言われます、私は与えた、だからそれをもって他の人を、私が作った他の人を祝福しなさい、他の人を祝福しなさい。私たちは韓国の住人の方々が来てくださった時、何をしたか、食物でもてなしました、食べ物で、そして私たちの教会の人たちはそれを捧げました、喜んで捧げました。何が起こったか、感動です、喜びです。そこに素晴らしい理解です。神様は言われた、あなたの手にあるものさ、私は十分この地に与えてる。なぜ足らないか、誰かが取り込むからだ、誰かが不必要なものを自分のものとしようとしているからだ。あなたに必要なものを必ず与える。だから思い煩わないで心配しないで、その他のものを使いなさい。これが何か、非常に良かったと言われる神様の秩序です。秩序です。地を治めるということです。イエスは答えて言われた、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。私たちにとって一番大事なことは何か、ありのままから御心のままに生きるということです。そうした時に私たちは喜び楽しむことができます。一緒に生きることができます。